奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずはですね、はい、毎年あの日経 MGA が小売業調査っていうやつをやってるんです、
はい、
でその結果が出ましたのでね、
はい、
で去年と比較できる会社で比べてみると、小売業全体で売上が 6.4% 去年の数字ですけど、
はい、
増えてます、
はい、
これは4年連続です。
うん、
まあ、だからまあ小売業が増えてるってことは、はい、まあ、景気はいいってことなんですよね。
うん、なるほどね。
うん、これでもねやっぱりみんな人足りないわけです。
はい、
まあ、だから人が足りな、まあ、売り上げは上がってるけど人が足りないというの で、
はい、
でじゃあどうするのっていう話は、はい、デジタル投資が増えてるっていう話なんですね。
なるほどね。まあ、もう今セルフレジが当たり前になってますからね。
うん、なんだっけ、この間このコーナーでもご紹介しましたけど、
はい、
声優が、はい、九州地盤のトライアルホールディングスっていうところに買われて、うん、はい、これが出している使っているレジカートってやつがあって、
はい、
カートのところでレジができちゃうやつね。
はい、なるほどね。はい、
大したもんですよね。
はい、
クーポンやなんかカートに、なんつうの、
はい、
iPad みたいなタグのがあって、
はい、
画面がついていて、はい、そこでクーポンも出たりするんですね。
でその場で安いのをあれで選べるわけですね。
ですね。はい、であと例えばねドンキ、はい、ドンキを運営しているのはパンパシフィック、
はい、
インターナショナルホールディングス。もうドンキって名前に統一してほしいけどね。
そうですね。
まあ、あれも百貨店もあるんでこうなってるんですが、うん、このドンキはですね大阪電気通信大学内に無人店舗を出したんですね。
はい、そうですか。
たった15平米しかないところで、でももう無人店舗だから、
はい、
学生は行って商品選んで、
はい、
そのまま出てく
る、うん、なるほど。もう なんだろう、決済は
AI が、はい、AI が顔認証していて、はいはい、
うん、
で商品の、うん、確認もしているから、学生は LINE 上のアプリで、
はい、
スマホを、
はい、まあ、連携
するですね、 PayPay とかやるか、はいはい、クレジットカードかなんかすると、はい、あともうそのまま、これ無人コンビニっていうのは今いろいろやってる
ありますよね。無人、はい、ありますね。へえ、
まあ、これ特にこういうタグのやっぱり学生とか若い人の方が向いてるんで、
うん、
多分
まあ、そうですね、まあ、今お財布持たないっていうね、もうスイカ、ペイペイスイカ、
そうさ、ね、スマホがあれば財布いらないみたいな、
ね、いらないっていうね。
そう、逆に昨日なんか僕はね夜にねなんだ中華そば屋に入った時に、
はい、
財布に現金しか入ってなくて、
はい、
現金決済できませんっていう、
現金
食券がね、
カードだけしか使えないっていう、
うん、カードチャリンってやるピッてやるカードか、
はい、
スマホ、
はい、しかダメ
というのがあって、
いや、それもある、そのバージョンもあるんですね。
現金決済ダメっていうのはまああるんだよね。
そう、今時そうなんですね。私まだそれに会ったことが現金しかダメですってしかないんで、ああそうか、
なんかねちょっと操作の面倒くさい、はい、端末でしたけどね、
はい、私もでもそれなんかありましたね。駅中でね、うん、一回なんかそこ現金使えた、うん、なんかはい、そうか、でも慣れていかないとですね、こういうね、はい、で省エネ、省
人化やらないといけなくてね、
はい、
ちなみに、日本の小売業で、
はい、
利益でランキングすると、
はい、
まあ、それはファーストリテイリングだよね、ユニクロだよね、
はい、そうですね、大きいですね、
うん、その後がセブンイレブン、セブンイレブンじゃない、セブン&アイか、
はい、ここも大きいですね、
うん、まあ、それをセブンイレブンというふうに分けても大きい
です、ね、うん、あ、本当ですね、セブンイレブンジャパン、うん、そうか、別
かファーストリテイリング、はいね、セブンアイ、はい、イオンの順ですね、
はい、でもイオンがすごいですね。イオンもね、まあ、金額ちょっとあれですけど、でもそれでもすごい、
まあそれはそうだなって感じもしますけどね。
そうですね、う
ん、ただね、
はい、
結局じゃあ業態っていうのは都市型百貨店とか、はい、スーパーとか専門店とかそういうコンビニとかそういう分け方をしたときに、
はい、
一番成長率が高いのは何かというと、
はい、
それは通販なんですわ。
うん、
通販、
はい、
まあ、それはそうなりますよね、
はい、
うん、通販だったら当然アマゾンが一番です、
はい、そうですよね。
アマゾンの売上高って4兆円あるのね、
はい、あらそうですか。
4兆1507億、
はい、
いやすごいですね。 13.6% 増えました。
はい、もうでもやっぱりアマゾン便利ですもんね、うん、
2位がねヤフーショッピング。
ああそっか、ヤフーか。やっぱりアマゾン使っちゃうとアマゾンになっちゃうんですよね。
なんかそうだよね、
うん、ね、まあ、ね、もういろんなところには動かないっていうか、うん、
3位がね、
うん、
楽天じゃなくてジャパネット、
はい、うん、あそうですよ、強いですね、ジャパネット。
ジャパネットよ、
はい、
あのね楽天は多分どっかに入ってるんだけども、
うん、
売り上げの一部が非公開なんですって。
あら、そうなんですか。あら、あらら、ら、
何か隠してるの。
なんかちょっとね非公開でね、うん、何でしょうね、
何でしょうね、
うん、
まあいずれにせよ、
はい、
なんだ、アマゾン、ヤフーってのはまあ、はい、それはそうだよね、
はい、
まあ、そういえば僕ヤフーショッピングは使ったことないな。
うん、私もです。やっぱりアマゾン
使い慣れちゃうとアマゾンなんだよね。
うん、ですね。やっぱあと過去に買ったものをもう一回買おうと思うと履歴で、
購買履歴、
はい、それでまた同じね、
これ罠にはまってるよね僕らね、アマゾンの。
そうです。あ、でもほら同じものはリピートするのはもう他を見るより
そうね、
うん、と思ったりするんですよね。そう、ジャパネット私使ったことないんですよね。
ジャパネットって、はい、うん、テレビショッピングじゃないの、
うん、だテレビ、
あ、テレビショッピングがこの中に入るのか、通販か、
うん、入るってことなんじゃないですかね、はい、
うん、
はい、
あ、でも通販もやってるな、サイトがあるからね、うんうん、
やってますよ、はい、
うん、やっぱりね便利だもん、
うん、
この通販の類、ね、
はい、
スマホでポチってできちゃうとね、ついついね、
はい、そうですね、まあ、さっき言ったみたいにね、一回買ったもので、うん、もうリピートだったら品物見なくても分かるから、
うん、まあね、食べ物とかそういうのはね、はい、いわゆるお店に行くわけだけど、う
ん、はい、
さて、うん、ただ次の話題、
はい、氷が元気なのは素晴らしい、はい、
孫さんがですね、
はい、
この間ソフトバンクワールド2025っていうのがありましてね、
はい、
毎年のイベントなんですが、
はい、
すごい宣言をしました、
はい、
ちなみにこの時オープン AI のサム・アルトマン CEO と対談してね、
はい、
10億の AI エージェントを作る。これ分かんないかな、
10億。
AI って分かるわね、はい、最近だと、
はい、
なんか言うと答えてくれるやつね、うん、
はい、
AI エージェントっていうのは、
はい、
なんか指示すると裏側で仕事をたくさんしてくれる。仕事をする人が、
はい、
AI、 いろんなものを連携させて仕事をするのが AI エージェントね、
はい、
これをね、
はい、
なんとね10億作るってのはどういうことかっていうと、うんうん、ソフトバンクはだから LINE ヤフー、
はい、
LINE ヤフーの社員全員が AI を使わなきゃいけないっていう義務化したんですよ。
なるほど、 LINE、 はい、
これすごいですよ。まあ、うちの会社でもなんかみんなは使おうぜと
は、
うん、は
い、
言ってますけど、
はい、
義務化して、
はい、
夏までに全社員にソフトバンクね、はい、ソフトバンクは、夏までに全社員に1人100個の AI アプリ開発を求めている。
うーん、
すごくないですか。
うーん、アプリの開発を、
このプロジェクトは千手観音プロジェクト、
はい、
そうするとグループ全体で10億の AI エージェントができるんですって。
なるほど。じゃあ何かに特化した AI アプリを1人100個作って、
う
ん、
そう
っていう。
100個ってどうやって作るん
だ。でこれどう、ね、1人100個ってどう
どうよって感じだよね。まあ、大体ほら今ソフトバンクって、
はい、
例えばオープン AI に300億ドル、うん、はい、出資でしょ、はい、300億ドルっていくらだ、え
4兆5000ぐらいですか ね今の1ドルあれからすると、はい、すごいですね。
あと、
はい、
あのほら覚えてる、あのトランプさんの横で、たくさん投資しちゃうもんねっつってスターゲート計画、5000億ドル計画、4年間で5000億ドルアメリカに投資しますっていう、
はい、そうですね、はい、
7兆4兆円だよね。
すごいですね、
スターゲート計画、はい、もう今ねもう全部ね AI にかけてんのね、フルベットしてんのね、
はい、
もうこれはそれはそれで正しいとは思うんだけども、間違いなく AI の時代なんで、
そうですね、まあ、この大胆さが孫さんのすごいとこですかね、
これね、やっぱりね、創業者じゃないとできない。
そうですね、
うん、
この投資をどこにこうあれするかっていうのの、
でもね、
はい、
例えばその10億個の AI エージェント作るじゃないですか、
はい、
それって正しいかどうかって誰が判断するんですかね。
ねえ、
そういうことなんですよ。
あとこれだから一人が100個だとその人の俗人的なものが反映されちゃうじゃないですか。
かもしれない、
一人の知恵だけで作ったらね、
でもね、現場の知恵、ノウハウを AI にするっていうのは、これはすごくやり方としては正しくて、はい、
もうちょっと統合した方がいいね。1人100個じゃなくてグループで100個みたいな。
まあそれはあれですよ、ね、AI エージェント同士は連携するので、あの誰かが連携させるでしょ
う。
でね、結局ね AI って結局 100% 正しいわけじゃない、
はい、
ね、だから安全な AI っていうのを求める動きがあって、
はい、
でこれを国はあの無償でこの AI が安全かどうかを審査するっていうことをやります。8月にも無償公開しますツールを、
はい、そうですか、
あの広島 AI プロセスっていうのがあって、はい、それからできたあの国連 OECD の機関の AI セーフティーインスティテュートっていうのがあって、
はい、
そことか NEC とか NRI セキュアテクノロジーとかが、
はい、
あのそういうツールを出してくれるんです。例えば NEC が出すのは、
はい、
悪意ある人物が爆弾など危険物の製造方法を尋ねた時に AI が有害な回答をしないかなどを確認する。
なるほどね、はい、
偽情報を出さないかも調べられる、はい、で他にも NRI セキュリティは意図的に AI に誤動作を起こさせる巧みな命令文を自動で生成してAI の脆弱性を検証する。
うーん、
難しいですけど、
うんうん、
あのまあ、何しろ AI なんて難しいんですよ、何やるにしても。だけどこの AI が正しいかどうかということを、国とかあるいはねカナダなんかで NPO がやりますが、もうそうしないとね危なっかしくてしょうがないの。
はい、いやでも本当ですよね。だって見極められなんかね、人間で見極められる、ね、
素人は分かんないから、
うん、
素人が分かんないからもう AI のプロの人たちにひたすらこれを、
うん、
あのやってもらわないとダメなのね、
うん、まあ、これは同時進行で必要ですね。これやっぱね、うん、流れは普及の流れは止められませんから、
うん、はい、もうとにかくソフトバンクが AI にかけるのは僕は正しい判断だと思いますが、う
んうん、はい、
まあ、それにしてもね、
はい、
暴走しないように気をつけていただきたいですね、
はい、
次にちょこっと嬉しいやら悲しいやらのニュースを軽くいきます、
はい、
ね、日経でね国際商品、
はい、
例えば天然ガスやガソリン原油、
はい、
今下落してます、
はい、
4月と比べて、
はい、
コーヒーも下落してます、ココアも下落してます、
はい、
砂糖もトウモロコシも下落してます、はい、スズ、ニッケル、亜鉛、銅も下落してます。つまりどうやら物価が下がる可能性があります。
なるほど、
まあ、いいニュースだったでしょ、
はい、まあ、庶民にはいいですね、うん、あの、まあ、あとガソリンが下がるっていうのもね、うん、はい、分かりました。以上ですかね、はい、奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。